Tokyo.net Radio.
みなさまこんにちは。ファミリートータルケアサポーターの我が妻のぞみです。ふれあいは笑顔と健康への近道、第8回目となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいります。早速なんですけれども、この間講師仲間の、男性の方から、こんなご相談がありました。妊娠中の方をケアサポートするにはどうすればいいですかってことだったんですね。まあその方のお客様ではなくて、ご家族に妊婦さんがいらっしゃって、だから、がっつりマッサージをってことではなく、あくまでもその家族みんなでケアサポートできるやり方、あとそのタイミング、どういう状況だったら妊婦さんってこうケアしてあげれるのかなっていうのを、ご質問いただきました。でもちょうどね、その妊婦さんが座りの時期だと言っていたので、まあまあそういった時期はそっとしておいてあげましょうと、はい、お話ししたんですね。まあつわりってその本当に何だろうな、五感とかも、五覚っていうの、嗅覚とか味覚とかっていうのもすごい敏感になってる時期なので、匂いとかでも気持ち悪くなったりとか、味覚が違ったりとか、あと触られることとかもね、あもうやだって思うことも結構あるんですね。ただこれは本当ママ自身でこうコントロールできるものではないので、もう本当にこう気持ちが、萎えます、辛いです、これがずっと続くのかなとかってやっぱね思っちゃうので、だからいきなりサポートの仕方を伝えるというよりも、そもそも妊娠とはっていうねお話からしていきました。まあ男性に限らず女性でもね、自分の体の変化ってなかなか知らない方が多いので、まあこれを機にそんな話をしていきます。最後までよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
改めまして、ファミリートータルケアサポーターの我が妻のぞみがお届けしております。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ということで今回は妊娠に伴う体の変化っていうのをテーマにね、お伝えしていきますね。はい、まず女の子として生まれたらですね、本当もう10年、12年から14年くらいで妊娠ができる体の準備が始まっていくわけですね。まあその目安っていうのが月経と言われるものなんですけれども、まあこれは毎月1回で約1週間ほど出血があります。でこれはまあ子宮の中 の血液が出てくるんですけれども、子宮の中は一体どんなことが起こっているのかなっていうところですよね。はい、でこの出血は、ですね、子宮の中に内膜っていう膜があります。でこれが剥がれる時に出る血液なので、どこかに傷がついたっていうことではないんですけれども、まあそっか、剥がれていくのでね、その時の出血で、その子宮内膜はどうして剥がれるのか、どういった意味があるのかなっていうところですよね。はい、疑問1でしょうかでこれはですね、毎月約4週間、まあ、28日周期とも言われるんですけれども、この子宮内膜っていうのは女性ホルモンの働きによって、ふっかふかなベッドを作るイメージでいてください。でこのふかふかなベッドは受精卵が着床しやすいように状態を作るんですね。ただ、まあ、受精卵が来なかった場合はこのふかふかなベッドは役割を果たさないので、今回は必要なかったよねっていうことで剥がれて体の外へ出されていきます。その時に出血を伴うので、これが月経ということですね。じゃあ受精卵が着床した場合はっていうところですが、これは 内膜剥がれちゃ大変なので剥がしません。はい。ってことは出血もないので月経が止まります。するとね、まあ1ヶ月ぐらいその月経の周期がずれても、まあ今回疲れてたからなとか体は冷えてたかなとかっていうぐらいなんですけど、2ヶ月、まあ、3ヶ月目ぐらいになってあれってなった時に、あ、妊娠したかもっていうことで検査に来ます。そうすると、あ、おめでとうございます、ご妊娠ですよって、3ヶ月目ですよとかっていうね言葉をもらえるんですけれども、まあその時にですね、子宮と脳はすごい連携プレーです。女性は子宮で物事を考えると言われるぐらい、第二の脳とも言われるぐらい、脳とね連携してるんですけれども、素早く脳が一瞬考えます。普段は子宮の中って、まあ、空洞、狭い空間な空洞なんですけれども、あ、何かがあるぞって、もしやこれは病気かな、怪我じゃないかなってね心配するんですよ。でもし異物だったら、ほんと体の外に出さなきゃなってことで、デトックスを促そうとするんですが、まあいろいろそのホルモンとか神経を使ってね、いろいろ情報を得た結果、あ、命だと判明します。そしたらこれを出しちゃいけない。育てていかなきゃいけないっていうふうになるので、今度はその命を守るために、栄養とか酸素をしっかり送れるように胎盤を作り始めるんですね。で、その胎盤を作るにはまた、ホルモンの分泌だったりとか、あとは神経のバランスが変わってきます。だからママはさっきも言ったように、その匂いに敏感になったりとか、もうなんか自分では予期してなかったその気だるさだったりとか、あともう気持ち悪くなって吐いちゃったり、あとね、異常なほどの眠気に襲われるんですね。はい。で、これは、まあ、女性ホルモンの一つとして、プロゲステロンっていう黄体ホルモンがとても影響しています。普段よりもいっぱい分泌されるのでね。まあ、リラクゼーション効果もあるホルモンの一つなんですけれども、まあまあ、妊娠時期は体を休めてねっていう意味合いも持ちつつ、このプロゲステロンは先ほども言ったように子宮内膜をふかふかの状態にしてくれたり、あとは血液をね集中させて体温を上げてくれたり、あと乳腺の発達などの働きにもあるので、女の子から女性になる、その女性らしさを形成するホルモンとしても有名です。なので、まあ、つわりとかこういった時期の女性はね、自分では本当コントロールしようがないほど日々体調が変わっていくので、決して怠けているわけではありません。本当にそっとしておいてあげてください。その後ね、胎盤が完成したら体調も落ち着いてきますからね、それが安定期と呼ばれる時期です。だいたいこの頃から、まあ体を動かした方がいいよとか、気分転換してねとか、逆にその、まあ簡単なマッサージとか受けに行ってもいいよっていうのが、主治医の方から号が出ます。これをだいたい皆さん目安にしてますかね。ただこの安定期っていう言葉、これもね、勘違いが多いのでよーくちょっと聞いておいてくださいね、この後お話しすること。大体妊娠5ヶ月ぐらいになるとね、主治医から、まあそろそろ安定期だねとかって言葉を聞きます。で、つわりもこの頃から軽くなったり終わったりするので、まあ、気持ちが安定していくっていうのは確かです。で、要はその胎盤が完成するんですね。で、これまでバランスを崩すほど、分泌されていたホルモンのバランスだったりとかっていうのが安定していくので、まあそういったイメージで置いてください。だから、まあ、妊娠はこのまま続くので赤ちゃんもどんどん大きくなるし、他の内臓とかも押し上げられたりとかって言って、まあ、変化はどんどんあるので、引き続き無理な行動とか体に負担がかかるようなこと、あとストレスとかは禁物なので、そこは覚えておいてくださいね。周りからのその言動とかもそうですよ。で、気持ちが落ち着いた後、適度な運動、本当に大事なんですけれども、まあ、お散歩の他にも、今ね、マタニティさんとか、そうね、ヨガとかさ、スイミングとか、本当に なんか楽しそうなことがたくさんありますよね。そのマタニティさんでもできるプログラムっていうのが結構設けられているので、まあまあでも自分の体と相談しながら楽しく心地よくやってみてください。そうすることで体のあの深層部ですね、体幹と呼ばれる骨に近い方の筋肉を使えたりするとちゃんと鍛えられます。でプラス呼吸も深められるようになるのでね、そこがやっぱ大事かなと。で最終的にっていうか、その妊娠して一つの目標としては出産があります。でゴールじゃないですよ、一つの通過点の目標なんですけれども、できるだけ自然分娩していきましょう。母子ともに負担が少ないです。そのためには最終的に出産の時にその呼吸を合わせる、あと息むことがしっかりできるかどうかっていうので、特に内太ももの筋肉とか骨盤底筋などね、お股にかかる筋肉ですかね、それがちゃんと使えるようにしておくのが大事です。そうするとここ数年本当に多くなってる切迫早産だったりとか、あと腹直筋離界って言って腹筋がちょっと緩んでたりっていうのもね、予防にもつながりますし強化することもできます。でなんといってもその産後の戻りが本当にいい、無理なく変にダイエットをすることもなく、ちゃんと筋肉が使えると余分な脂肪も燃焼できるし、骨盤もちゃんとした位置に戻ってきやすくなるし、子宮もちゃんとした大きさに戻りやすいしってね、いいことづくめなので、まあ動ける範囲でやっていきましょう。でこの頃から周りからのサポートもしやすくなります。例えば歩く時のポイントとしても、3点歩行をね一緒にしてあげる、体重のかけるところ、かかとと母子球、小子球とかね、あとお尻の筋肉の使い方を教えてあげるとすり足にならない、ね、しっかり歩くことができます。であとはバスタオル1枚持っとくといいですよ。これは妊娠しててもしてなくてもそうなんですが、骨盤がこうスッと立つように座れる、座る時にね座骨の下にその折りたたんだタオル挟むんですよ。そうすると骨盤が後傾とか前傾とかしないのでスッと立つ、そうするとその上にある背骨がスーッと引き上げられるイメージ、そうすると腹部も引き上げられます。みぞおちのところが空間が広くなるので、まあ、子宮も大きくなりやすいし、あと内臓もそれぞれの位置になるし、と呼吸も深まってくるので冷えの防止とか、ね、循環の血液の巡りも良くなるしっていういいことづくめです。なので、バスタオル1枚持っとくのおすすめです。簡単にケアサポートできますね。はい。で、あとはね、そう、うちのサロンでもそう、今年から始めたんですけれども、産前産後のママだけでなく、思春期以降の女性を対象に、トコちゃんの骨盤ケア教室開催しておりますので、定期開催もありますし、もちろん出張開催もしているので、開催日時等はホームページやお知らせ、あと、Facebook とかでご確認いただけたらなと思います。タオルは赤ちゃん生まれて赤ちゃんにもすごく使いやすいので、いつも薄手のおくるみとかね持っとくのもおすすめです。こんな感じで、はい、 CM の後また告知です。
DJ からさんは初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田さんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。からさわかずみちのラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤明宏の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいなバカチング。
ジャポン。
はい、ということで今回は妊娠に伴う体の変化とそのサポートケアをお話ししてきました。ちょっと早口になっちゃったかなとも思うんですが、まあ妊娠中は特に穏やかにそして心地よく過ごせることで、まあ、胎児のお部屋でもある子宮も丸くなります。そ まあ、丸い中で、赤ちゃんっていうのはいかようにも体を動かすことを覚えたりとか成長発達につながるのでね、丸い子宮を作ることを心がけてください。でプラス子宮の入れ物である骨盤も歪みとかズレがなくて正しい位置にあることで他の内臓機能や血液循環も整ってくる。なのであとは心のメンテナンスにもなりますね。なので、骨盤を支える筋肉が弱まってる人とかあと運動とかあんまりしてない人は特になんですけれども、まあ、トコちゃんベルトは骨盤を支える筋肉の役目をしてくれます。とギュッと締め付けるものでもなく高い位置に巻くものでもなく、まあ、試着をしてみると皆さんわかるんですが、こんな位置でいいんですかって驚くんですけれども、そのまま歩いたり立ったりしゃがんだりあと寝っ転がったりしても違和感なく動きやすくなったと言ってくれます。なのでね、ぜひぜひ購入をおすすめするっていうよりも体感をしに来てもらいたいので、まあ、YouTube で見てもわからないとかっていう人はぜひぜひうちに来てみてください。あとは出張とかも先ほども言いましたやってますので、お声かかれば本当どこへでも行きます。なので自分の体は自分でメンテナンスできるのが一番いいのでね、そういったことも念頭に置きながら今年も心地よく過ごしていきましょう。でね、川越を拠点にやってますが本当にどこまででも行くのでいつでもお声かけください。では今月も笑顔で過ごせますように、また次回お会いいたしましょう。